相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。改めましてパーソナリティ相場志郎さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今回も収録でお送りしていまして、2月20日に収録したものを放送しているんですけれども、はい、分析はいつの相場でも分析できますからね。
そうですね、
はい、じっくり今日もお話伺っていきたいと思うんですが、
はい、津田さん、俺ちょっと今気がついたけど。
あ、何ですか？
今収録でさ、
はいはい、
上着切るの忘れちゃった。
あ
まあいいやな、大丈夫です。ベストでやります。それがベストです。行きましょう。
絶好調ですね今日も。相場さん、株塾の新年会が、今月行われたと聞いたんですけれども、うん、相当盛り上がったみたいですね。
うん、2月の10日に目黒雅叙園でやりましてね。
雅叙園ですね。雅叙園で
500人。
500人、うん、
ラジオ日経からも、ね、社長は来なかったけど坂巻金が来てくれまして、は
い、名前出ちゃったけどいいですか。
坂巻さんね、
スタッフさん
が来てくれましてね、
はいはい、どんな内容だったんでしょうか。
最初ほら、年の初めだからお祓いやった。
お祓い、
神主呼んで、はい、みんなで株うまくなるようにお祓いをやって、それで今年の目標っていうのをこの間お話した年生遅延をみんなで守ろうじゃねえかとやって、
はい、
でその次に、鏡開き、鏡持ってきて開いた。あの酒だるだ、あれを叩いて
叩くやつですよ、ね、
酒ポンってやって、
はい、
それで乾杯を上のこのビルのサクソバンクの社長のフランシスコに乾杯してもらって、乾杯の発声してもらって、はい、で歓談してご飯食って、で吉田沙保里さんってレスリング、あれ来てもらって、
すごいゲストも豪華で、
そう、技を極めるにはとか、
はい、
なんかそういう技術的な、株と一緒だから、そんな話をして、
はい、
で最後にサンバで、
はい、
ブラジルのサンバ読んで、もうこれものお姉さんがボワーッと来て、こうワーッとかやって、それでみんなで踊るわけよ。
皆さんでサンバ踊るんですか？
踊っちゃうわけ、でみんなこう小さく座ってんだけど、
はい、
サンバのお姉さんたちが十何人入り乱れて会場に入ってくるから、
はい、
で立たされるわけさ、
はい、
後ろからこうと、もうみんなで踊らなきゃなんなくて、
はい、
もうね、坂巻君は踊ってた。お姉さんにしがみついてた。それから、メインバンク の,、
はい、
銀行の支店長が来てくれまして、
はい、
この支店長もらエリートなのに、はい、もう踊ってくれた、アメフトの選手でね、
はい、
もう大きな支店の何店舗かやってる偉い人なんだけど、はい、なんかね踊ってた、なんで悪いから今日ね銀行行ってね、はい、お礼に行ってきました。
よ
く踊ってくれました。そしたらもう一人偉い人が出てきて、はい、来年は僕も出ますって踊りますなんて。
相場さん、来年は私もじゃあ、
よろしくください。
ありがとうございます、
ね、
すごい楽しそうで、しかもこ
う
勉強にもなりそうな新年会、はい、ということだったんですね、
はい、
はい、はい、ありがとうございます。はい、さあ、この番組は株職人相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。またこの番組 YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また配信終了後にも YouTube でオンデマンド配信いたします。そして番組ホームページからは随時質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからどしどしお寄せください。それでは早速番組を進めていきましょう、
はいはい、
この番組は投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ、このコーナーは足元のマーケット環境を分析し、今後の見通しを伺っていきましょう。それでは2月20日時点なんですけれども、足元の相場見ていきましょうか。
はい。ですね、今日2月20日時点です。放送は今、はい、
25日ですかね。
5ですか ?25 かな、
はい、月曜日。
5ですね、
はい。
はい。で、今見ますと、これね、津田さん見てください。
はい。
ここに20日時点の日経平均が出てます。これ今週足なんですけど、週足はですね、今実は大底の 19,000 円のところから1本2本3本4本5本6本7本8本9本 9、
はい、
でしょう、
はい、
マラソンの9ちゃん
違う、そっちですか、
そう9でしょう、はい、これね、あ、今日パープルだね、
はい、ありがとうございます。
100週移動平均線の下、つまり全ての移動平均線の下まで株価が落ちてきたわけだ。
はい、
で、1万9000円に下髭でぶつかって、9週目で、
はい、
このパープルの100週移動平均線にぶつかってるわけですよ。ぴった
りぶつかりました。
うん、そうすると、過去の例を見ると、まあ、9週ぐらいで一旦こう、横ばって下がっちゃう場面もありそう。はい、ただし、ここ見てください。ここはもっといったんだ。1本、2本、3本、4本、5本、6本、7本、8本、9本、10本目で1回休んだと。
はい、
で、その後1回上がって暴落。
うん、
だから、この9本目ぐらいから、買いに入っても取れるかもしれないけど、やはりここは、こういう難しい場面、9本上げたんだから、後で上がったよって言うかもしれないけど、そこで無理して上がるか上がらないか分かんないところで入る必要はないな。っていう感じですね。買ってる人はそろそろ日足を見て手仕舞いの準備と。で、これが、先ほどこれ週足なんだけど、はい、今度は日足を見ていただくと、
はい、
ね、同じ日経平均の日足。そうするとね、一番上にこのパープルがあって、100日移動平均線があって、その下に60日青、そして20日緑、赤一番下だったんだけど、それが緑の20日線の上に出てきて、一度青の線に当たって下がったんだね。でもそこから戻って緑と青近いですからすぐに越えてパープルまで来た。
あ、クロスしそうになってますね。
なってますね。ということだ、ということで、これ何本目かというと、1本日足がね、はい、1本2本3本4本5本6本7本9本ね、
ちょうど9本。
そう、そうするとこの辺で一旦ちょっと休む、
はい、
で休んだのがまあ浅くてもう一回上がれば結構強くいくわけですよ。
はい、
で、その休みが長くなるかもしれない。だからここは、相場の転換点で、一回下げて大きく上がる。あるいは大きく下げてから上がる。その転換点なんで非常に難しい場面なんで、やはり利益確定をする場面です。
ああ、そうなると、はい、私のような初心者は無理してこう、うん、
やらない。
休むも相場っていう。
そう。持ってたらもうそろそろ切って。切った後上がっちゃっても気にしない。はい、危ないとこは入らないってことですね。例えばね、津田さんがこれから恋愛するとしたら、
はい、
津田さんのこと大好きだって言ってる人だと簡単に落とせるじゃん。
そうですね。
もう落ちたようなもんだもんな。大嫌いだとか言って、そんな好みじゃねえなんて言ってる人いないだろうけど、そこちょっと、そういうのを落とす、なんだ、わざとの面白いかもしれんけど、まあ、楽な方は楽でしょう。で、今難しいところ。
ね、
今あなたに取らせたくないよっていう動きですね。
はい。私なんかはついついこう、なんて言いますかね、ポジポジ病みたいになっちゃって、負けた後、ついこう、勝ちたいっていう気持ちが勝って、どうしてもポジション持ちたいなって思ってしまうんですけど、無理しなくていい場面もあるっていうことですね。前回お話しなさったように、もう得意の場面でしっかり入るっていう。
そうですね。今日の後の方でもうちょっとそこ詳しくお話ししようかと思ってますけれども、
はい。
もう一つ、もうちょっといけるかな？
そうですね。まだお時間ありそうです。
はい、もうちょっといくと、今ここに出てます。これ見てください。これはね、はい、ゴールド。
金今すごい上げてますよね。
で、俺今日手締まいました。
あ、そうなんですか？
手締まいました。
どうしてですか？
ですね、すごく上げてる理由は、下から、これは、日足ですから、
はい、
100日線、
はい、
60日線、20日線、そして5日線と、こう、移動平均線が元気に上がる順番になってて、そこで、一時的に、過去20日ぐらい前から5日前までこう下がってきたわけだ。つまり下から紫が上を見て、100日線が上を見て、60日線が上を見て、20日線が上を見て、上がっている、要するにトレンドとしては上げなのに、一時的にこれ下げたんですよ、
はい、
20日ぐらい前から10日間ぐらい下げた、
はい、
で復活戻ったとこで私めはバーンと買いました。
おお、そこがこう買いのタイミング、エントリーのタイミングだったんですね。
そう。例えば季節で言ったら、はい、これ夏なのに、
はい、
一時的に20日ぐらい前から寒くなりました。
はい、
そして10日ぐらい前からいつも通りの気温に戻ったので、いよいよということで。で、これね、上昇何日かっていうと、1、2、3、4、5。今日の、2月20日時点で、
はい、
5連続上昇しました、
はい。
結構大きく上げましたね。
でもそうするとなんかまだポジション持ってても、もうちょっと取れるんじゃないって私なんか思ってしまうんですけど。あります
ね。これもしかしたらこけてからでもいいかもしれませんね。
はい、
今全体が上がってるからもうちょっと持ってていいかもしれません。ただ、次に、陰線が出たら一回終わり。
はい。
それからこれも今5ですから、あと4日ぐらいの可能性はね。
ああ、9本ぐらいの可能性があるっていうことですね。
ただ、たい焼きのね、頭と尻尾は。
はい。
頭の方は、 津田さんにあげて、はい、尻尾の方は坂間金にあげて、は
い、今日何回名前出てくるんですか。
これ宣伝しようと今度選挙出るかもしれない、
ね、そうですか。
ラジオ日経の、はい、坂間さん、ね、はいはい、それでお腹の方のあんこは俺取ったと。結構取りましたよ。
頭と尻尾はくれてやれってことですね、う
ん、これで持っててグンといっちゃったらね、
元も子もないですから ね、 下がってしまったら、
うん、つまりこれ後でお話しますが非常にやりやすい、はい、ゴールの非常にやりやすい場面で、はい、この株上技術さん の前の番組、あのなんだトレーディングフロアでは、はい、あのちょうどねサクソバンクさん の近藤さんという人にね、サクソバンクのお客さん向けにあの夜ウェビナーというのをやってもらって、はい、そこでゴールドはいいですよってサクソバンクのお客さんは聞いてるはずです、それから原油もいいですよっていうのは聞いてるはずです、はいはい、うちの会社にね、はい、あのサクソバンクの近藤さんが来てくれて、はい、俺のレクチャーばっちり聞いて、
はい、
金とゴールド当たり前、一緒だ
一緒です、同じこと、
金と原油、
はい、
今ね津田さんの唾がここに飛んだ、これ今日洗わ
ない、ごめんなさい失礼しました、
大丈夫、や今日洗わないぞなんつってね、あのゴールドこんな感じです。つまりこれあの分かりやすいでしょ、はい、
そうですね、うん、でもこれ結構もう上がってきてますけど、またエントリーできるタイミングも来るんでしょうか、
はい、一度下げてきます、はい、どっかで下げます、必ず下げてきて、その下げがこの緑の20日線まで下げないで陽線で戻ってたら多分買っていい。で、その陽線で戻って買ったのにすぐに下げたらもうここは天井の可能性があるから、一回引いて、はい、ロスが出ても引いて、で、しばらく見てるということになります。なぜかというと、このように元気に上がった後、ぐじゃぐじゃになって最後下に行くんで、ぐじゃぐじゃなとこをやると、天井圏だと上に上がったり下に下がったりしますから、はい、そこは気をつけるということになりますね。もうちょっとできます？もう次に行こうかな。
まだ大丈夫でしょうかね。
はい、はい。今度はね、ここに出たのは今日俺は狙ってるやつよね。
お、
これはね、天然ガス。
天然ガス
すごいでしょ、はい、天然ガス、
はい、天然ガス、
これはね、はい、肛門からプッと出て、これ天然に出てくるガスだね。天然のガスだ
な、ね、そんなの売ってないですよね、
うん、これはあの先物の天然ガスですが、はい、あのなぜ天然ガスっていうか、これね、チャートがこれがソニーだったらこれソニーでも買いなんですよ、
はい、
でこれが東芝だったら東芝でも買いで、すべてチャートですから、ただ出来高がいっぱいあるやつじゃないと思ったら取り動かない、
はい、
誰かが多く買ったらちょっと動いちゃうようなんじゃ、うん、あれだから天然ガスを動かすにはそれこそさ、あの国がボーンと買うとかそんなじゃなきゃ動かないだろうから、
はい、
でこれ天然ガス下がってきましたね。そして、今ね、こうずーっと下がってきたのにここ10日ぐらい、あの下がらないで同じ範囲で行ったり来たりしてますから、
うにゃうにゃしてますね、ますそこで、
ね、俺もう買いを入れました、
はい、
でも儲かってますが、ただこれは上から紫青、はい、緑赤ですから、全体が下げている中の一時的な上げかもしれないんで、この後上げてきて緑に当たったあたりだったらもう一回やめて、
はい、
で次もう一回下がっちゃうかもしれないし、当たって下がってからここまの前の安値まで下がらないで復活してきて緑の上に出てきたら買ってもいいかな。それが、ほら、あの、このゴールドのこの辺の、はい、この辺の場面。今この辺をやってるわけだから。
なるほど。
ね。そうするとチャートで全部分かっちゃう。
移動平均線は下向いているけれども、うん、買っていってもいい場面っていうことですね。
一時的にね。はい、これ赤とピンクがこれ入れ替わって上がってきてますから。下げてるときは上に赤、5日線があって、その下にピンクの3日線があって、ずっと下げてるわけだ。平行で。ところが、3日線が5日線を超えてきて、3日線が上を見て、5日線が上を見たら、今までの下げと逆になるじゃないですか。
あ、そうですね。クロスして判定しますね。
クロスして判定しますからね。ただその時に、上の上位の20日線とか、62線とか、102線はまだ下がってるから、
はい、
ガンガン上がるわけじゃなくて、一時的に上がるっていうふうに見ますけど、これちょっと上がっただけでもね、
はい、
多分500万とか儲かっちゃうのよ。
それは相場さんだからじゃないですか。
ええ、あの普通にやれば。
本当ですか。
金だって今日手締まっても結構もう千万近く儲かりました。
すごいお話を、
はい。なのでね、これはちょっと狙いな。ただあの天然ガスはね、動きが激しいんで、すぐにロスカットになっちゃうんで、ロスカットをあの解除しないといけないですね、はい。やってる人はね、ただ解除するのはなかなか怖いでしょうけどね。
ちょっと怖いですね。
はい、そんなところでしょうかね。あのチャートの形でやりやすい場面もあります。はい、そして金のようにやりやすい場面、この天然ガスのようにちょっと取って終わりにした方がいい場面、それからなんだこの日経のようにちょっとやりにくい場面とありますよ、はい、ということですね。
はい、わかりました。はい、以上相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ。投資の提言。
さあ、ここからは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。よろしくお願いします。その前になんですけれども、オープニングで株塾の新年会の楽しいお話も伺ったんですが、ちょっと私からも質問が今日あるんですよ。
なんだ、怖いな。
好きな食べ物とかじゃなくて。
メロン。
メロン好きなんですね。はい、トレードする上で相場さんって目標設定ってされるんですか？
目標設定ないですね。
ない。
ない。
ってことは、いくらこう儲けるぞとか、これぐらいまで行きたいなっていう目標だったりっていうのもない。
いくら儲けるか分かんないもんね。儲かるか入れてる金額はさ、例えば5億とか10億とかさ、そういうのは自分でやってるから分かるわけだけど、株価の動きに合わせていくじゃないですか。例えば2週間後に暴落が来るなんて分からない
です。
でも入れてみたら、ちょうど移動平均線がそうなってきたので入れてみた。入れるときは暴落になるかわからないです。上からの順番がそうなって陰線が出たから、これはいつも下がるパターンだから入れてみようと思って入れた。で、気がついたら翌日ガーッと下がって、結果9日目に陽線になったから切ろうと。そしたら、800万儲かってましたっていう世界ですよね。で、今度は大きく下げた後、今度はすぐに上昇ってなりませんから、横でぐにゅぐにゅやって、5日線、7日線の上に5日線が出てきて、その上に3日線が出てきて陽線が出たと。と下がってる真逆になったから入れてみたと。ここはどこまで上がるかわからないけれど、とりあえずいつも入れるように、じゃあここは、例えばよ、じゃあ5000万分入れてみようとか。で、入れてみた。で、3日しか上がらずに陰線になっちゃって、横ばって3日線が、5日線に触って、7日線が折れちゃったから、やっぱ引いとこうと。そう、利益はもしかしたら、60万かもしれない。だから、わからないですよね。津田さんはなんか目標を作ってやるんですって？
もちろんです。私は昨年の暮れなんですけど、パソコンをちょっと買い替えたいなと思いまして、欲しいパソコンが30万円ぐらいしたんで。
30万、俺の30万これ。
30万円稼ぐにはどうしたらいいかな、よし、30万取るぞっていうふうな目標を立ててしまうんですよ。でもそうするとなかなか思い通りにいかないですし、30万儲かるまでちょっとこう、動けなくなっちゃうというか、それにこう、凝り固まってしまうんですよね。
相場志郎っていうおじさんがいるんだけど、その人が言った名文句があって、相場は、あなたの思う通りに動かない。
いやー、耳が痛い。
なので、相場に合わせるしかないわけ。俺たちが相場に合わせる。俺たちに向こうは合わせてくれない。ということでね、目標作らないですね、目標はね。それとね、年の初めに、よくその、日本経済新聞に、何々会社の会長さんが、年末の日経平均予測して、で、何々会社で20人ぐらい、こうね、有名人がさ、年末の日経平均予測するじゃない。
そうですね。
あれね、俺本人に聞いてみたことがある。そしたらね、そんなの分かるわけないじゃん。分かんないけど、ほら、予測してって言われたから、とりあえず今の状況から考えて、こんなもんかなっていうふうにやったけど、まあ、分からないって本人も。俺もなんか、一応日本経済新聞からさ、一面で正月にこう年末予測してくださいなんてオファーは一度も来たことないけど、ないけど、まあ、わかんないよあれ。
まあ、明日何があるかすらわからないわけですからね。ね、
年末だよ。365日あ、4日後だもん。わかんないと思うね。ということで、まあそれとは別にね、トレードの目標って立てない方が。問題は、立てるのはね、練習の目標ですよね。
ああ、練習の目標、
例えば、日経平均30年分の中から、9本か8本で行き詰まって逆転した部分を抽出してみる。
ああ、同じパターンを集めるっていうことですね。
そうするとね、9本8本で終わった場面が30年間で、例えば、30回やったとしたら年に1回しか来ないんだから、そんなの当てになんねえなと。
そうですね。
ところが9本だとね、多分ね、相当ある。で、この間ね、今度本をね、ソフトバンクから出すんですよ。で、今、原稿書いてんだけど、明けの明星と宵の明星ってあるじゃないですか。なんか千組のやつ。明けの明星日経平均で30年分調べてみた。そしたらね、1回か2回しかなかった。だからあんなの当てにしちゃってダメだよ。だって30年で1回か2回しかないものをみんな信用してんだもん。
で、本、
ろうそく足の本買ってんの。だから、宵の明星を調べてみた。それはね、4回ぐらいありました。でも、 6回かな。でも30年で6回しかなくて、その6回のうち半分しか当たってません。ということはもう、あれ当てになんないんだよね。で、どうしたら当てになるかっていうのは、他のいろんな事象と合わせてやらなきゃならない。宵の明星、明けの明星だけじゃね、全く当てにならない。ということがありました。
はい、
それやってる。練習の目標だとすると、ソフトバンクで20年分、こういうパターンではどうなるか。20年分見ると、はい、あ、こうなるんだ。ということは、今回はこうだなって分かるじゃないですか、練習で。うん、練習の目標はありですね。
はい。はい。分かりました。ありがとうございます。
はい。
さあ、そしてですね、今日はですね、株塾生から質問が来ているということなんですよね。
はい。株塾生からの質問ではね、この方ね、はい、共和発行キリンという会社があって、
はい、
これをね、1月28日に空売りを入れたらしい。
はいはい。う
ん、で、まあ、これ津田さんに今見ていただいてますが、ここですね。上から20日線が下を見てます。
下向いてます。
うん、で、20日線の上には62日線が横ばってます。はい、で、株価がずっと下げてきたんだけど、株価と7日線と5日線と3日線が下がっている20日線に向かっていったわけだ。
ああ、うん、そうですね。
超えていくかっていうとさ、20日線が下がってるわけだから、
はい、
大体こうぶつかってやられちゃうわけよ。
はい。
すると、もう一度、頭を思い浮かべていただくと、20日線が下がってます、
はい。
つまり中期トレンドは下落です、はい。一時的に20日線の下にあった株価が3日線、それから5日線が下がっている20日線に向かっていったんだけど、20日線を超えられず、20日線とともに一緒に下げてしまいました。
下がっている場面ですね。うん、
そして陰線がビッと出た。
はい、
ここはアイバリューだと空売りなんだよね。
売りたくなりますね。うん、
で、熟成も売った。
はい、
そして、
ね、どうなったんですか、
どうなったって言うとね、
はい、
今も持ってるらしいんだけど、
はい、
マイナス、マイナスこう言ってるわけ、うん。そう。これね、欠点が2つあって、はい、まあ、1つだな。1つ欠点があって、これ空売り入れる場面で結構でございます。はい、結構でございます。入れる。入れたんだけど、その後どうなったかっていうと、画面に出てね、入れたんだけど、思うように下がらず、4日ぐらい横ばったんです。
はい、
そして5日目には、7日線に5日線と3日線が絡んだ。つまり、下げる条件って、20日線が下がっていて、その下で5日線が下がっていて、その下で3日線が下がっていて、当然20日線と5日線の間で7日線が下がっている。全部下げてないとダメだ。
はい、
ところが、空売りを入れるポイントとしては正しかったんだけど、その後思うように下がらず、その線が絡んじゃったんでね。くっついちゃったんでね。ということはこれ、下げの勢いが弱まったんで、一回損が出ても切る。
はい、
損が出ても切る。これはソフトバンクの社長でも切らなきゃいけない。孫さんだから。損が出ても切る。
はい、
そして、ああ、損しちゃったと思ってふてくされるんじゃなくて、そうか。5日線と3日線と7日線が絡んできた。ということはもしかしたら逆転するかもしれない。で、逆転すれば買っていこうじゃないか。ってことで買うわけです。で、ここで買うわけです。買った時が実は下から数えて1、2、3、4、5。5日目なんですね。5日目と6日目。だから、まあ、9日まで上がるとしたら、9本上がるとしたら、はい、5日だったら6、7、8、9、あと4日上がるわけですね。はい、そして、6日目だと、7、8、9と、あと3日上がるわけです。その間に、弱ってきたら切らなきゃいけないわけですけども、はい、そうすると、結局この一番いいとこが8日目なんですよ。
あ、9本じゃなくて8本、
うんうん。そう。で、9だと下がっちゃうんだけど、はい、どうして8本できるかっていうと、7本目と8本目の間がものすごく窓が開いてる。
開いてますね。
うん。そうするとこれね、やっぱりだいぶ上げたし、上髭が長い。
はい、
こう手やってもこれしょうがないんだけど、ラジオだから。見えてるから。
からね、
上髭がすごい長い時はだいたい天井だから、はい、8本目だし、9までしか、9までしか行かないのに、8本目で上髭が長い、はい。それから7本目と8本目の間が、窓が開いてる、
はい。
よし、この辺で終わりにしようと。いうこと。で、9本目でこう下がっちゃうけど、9本目で切ってもマイナスにはならない。
はい。
うん。ということなんです。だから、ポイントは、空売りを入れるポイント正しかったけれども、その後、線が絡んできちゃったんで、はい、空売りを入れたという理由が消えた。こういう理由で空売りを入れたのに、
はい、
その理由が消滅したんだから、それはもう終わりにして、
はい、
で、一回引いて、そこでふてくされるんじゃなくて、
はいはい、
絡んできたってことはもしかしてこれ上に上がるって思うわけですよ。例えば 澤さんが相場四郎を口説き始めた、
はい、
理由は足の長さがすごく長いから、はい、足増えちゃったと、はい、ところが見たら大した足じゃなかったと、はい、なので口説く理由がなくなったんだから終わり、はい、
どんな例えですかそれ。
そう、あの、変だ、はい、変だ。なので、はい、あの、空売りを例え、あ、じゃあ買いを入れました。はい、ね。例えば、7日線が上を見て、はい、その上で5日線が上を見て、はい、その上で3日線が上を見て、
はい、買いたい。
買いたいでしょ。はい、で、陽線だったと、はい。買った。ね。買ったけど、翌日、今度は、上げた。よ、いいねと。はい、そしたらその翌日、今度は3日線と、5日線が折れちゃって、はい、7日線に触っちゃった。つまり3日しか上げずにもう横ばっちゃったんだから、うん、はい、もう買った理由がそこで消滅したわけだから、はい、そこで1回切る。だから9日上げるまで持つんじゃなくて、はい、あるいは30万
パソ30万儲かるまで持つんじゃなくて、
パソコン代が稼げるまで待つんじゃなくて、はい、今回はパソマウス代ぐらいしかならないかもしれないけれども、 そうですね、はい、そこで折れたら切る、うん、という、だから予測ができないわけです。どこまで動いてくれるか。
そうですね。
なので、はい、目標設定できないわけです。
ああ、つながりましたね。
相手に従う。相手に従う。はい。相手に従う。
流れに乗るっていうことですね。
流れに乗るっていうことですね。
じゃあ、この熟成の方は、この1月28日の段階で空売りを入れたのは間違いではなかったが、はいはい、その後のこう、はい、判断というかタイミングっていうことだったんですね。そう。
だから、リスナーの皆さんにも、津田さんにもね、はい、やっていただきたいのは、例えばここで、買いの場面で入れた、ところがその買った理由がなくなったら一回切って、うん、はい、でそれはしょうがない、あの損をするけれども、だってもっと持ってたらもっと損しちゃうから、はい、パソコン2台分だったなんてね、
うわきついですねそれ、うん、
あのそうしていただくのがやっぱりこれ一番いいでしょうね。
駆け引きなんですね、相場も、
う
ん、
そういうことになりますね。例えば将棋とかでもそうです。あの、はい、私は空手ずっともう50年ぐらいやってるから、あの相手にこうなんだ蹴りを入れました、はい、ね、蹴りを入れたと、でここでかわされちゃったら、あの次のことを考えるしかないから、はい、かわされたらじゃあ今度は反対の右手でどうしようとか決めておくわけですね、はい、だから私だったら入れるときに 100% 信用してやるわけではなくって、入れて次こうなったらこうしようかなっていうふうに考えてやりますね、
うん、はい、うん、わかりました、はい、ありがとうございます。以上、株は技術だ投資の提言のコーナーでした。あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました、はい、この番組ではリスナーの皆さんからの質問を募集していますので、ぜひどしどし番組宛てメール送信フォーム、番組ホームページからお寄せください。さあ、この後はパンローリングチャンネルでの延長配信なんですが、どんなお話が聞けるんでしょうか。
今度はね、 MA の組み合わせに注意しなさいっていうことをやろうかと、ね、
おー、 MA っていうのは
移動平均
線、はいはい、組み合わせだったり並びだったり、
並びだったり傾きだったり、足の長さだって、
ね、足の長さの話も聞けるんですね。
そうそうそう、これ気をつけなさいって話です。
はい、はい、ぜひこの後の延長配信もお付き合いください。よろしくお願いします。さあ、それでは相葉さん、
はい、
締めをお願いします。
じゃあいつものいきましょうか、はい、それではいきます。株は技術だ。
この番組は投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。